こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。昔話の深層ユング心理学とグリム童話は、ユング派心理学者の河合駿がグリム童話を中心に昔話を侵略的に読むための視座を示した解説書である。子供向けの教訓話として物語を整頓するのではなく、そこに現れる残酷さ、矛盾、不可解な幸運、親子や男女の対立を人間の心の深い層が作る象徴として扱う。基盤となるのは元型集合的無意識個性化といったユング心理学の考え方である。河合はヘンゼルとグレーテル、茨姫など個別の物語を読み、母親からの自立、影の認識、思春期、基地性母性、内なる異性像といった問題を検討する。さらに日本の昔話や神話との対照を通じ、物語の普遍性と文化ごとの神性の違いにも目を向ける。心理学の概説に終わらず、昔話を読む行為そのものを自己理解の契機に変える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、元型を固定的な記号ではなく心の働きを読む道具として用いる本書の中心的な方法は、昔話の人物や出来事をユング心理学の元型と結びつけることにある。グレートマザー、影、トリックスター、アニマ、アニムスなどは単にこの人物はこの記号と分類するためのラベルではない。河合の読みでは、それらは自我が無意識と出会う際に現れる力や関係の型として働く。例えば、恐ろしい母性的存在は保護と養育の側面だけでなく、子供を包み込み自立を阻む側面も含む。したがって、昔話における善悪の単純な対立をただの道徳判断で終わらせないことが重要になる。好人物にも破壊的な契機があり、敵対者にも発達を促す役割があるからである。こうした解釈は、物語を一つの正解へ還元することを目的としない。むしろ反復される人物配置や不穏な展開を通じて、日常語では捉えにくい心理的な葛藤を考える枠組みを提供する。読者は元型を暗記するより、各場面で何が分離され、何が結び直されようとしているのかを追うことで本書の方法を理解できる。次に、ヘンゼルとグレーテルから考える母性的世界からの心理的自立。河合はヘンゼルとグレーテルを親子関係の表面的な教訓としてではなく、子供が母性的な世界から心理的に自立していく問題に関わる物語として扱う。森での迷い、食べ物でできた家、魔女の存在といった強いイメージは安心や充足を与える一方で、そこにとどまれば成長を妨げる無意識的な領域を想起させる。ここでいう母性的なものは、現実の母親個人を非難する概念ではない。人を受け入れ、守り、満たす力と境界を曖昧にして自立を困難にする力の両面を持つ心理的原理である。昔話の苛烈な展開は、この両義性を極端な像として可視化する。自立は保護を完全に否定することでも、依存を恥じることでもない。安全だった世界の限界を知り、自分で困難に対処する力を獲得する過程である。本書はこの物語を通じて、成長には不安、喪失、攻撃性のような扱いにくい感情も伴うことを示す。現代の親子関係を直接診断する本ではないが、近すぎる関係と必要な分離を考えるための象徴的で慎重な視点を与える。さらに、影とトリックスターが示す成熟から排除できない矛盾と変わらん。本書は人格の成熟を、明るく正しい自分を強めることとは捉えない。ユング心理学でいう影は、自我が認めがたいとして退けてきた性質感情可能性に関わる。本書で昔話の対立、兄弟関係、怪物的不気味な人物を読む際にも、この視点が生かされる。影を外部の悪として飲み扱えば、自分の内部にある嫉妬、攻撃性、怠惰、弱さを見ずに済むが、その代償として人格理解は一面的になる。河合が物草三人息子や二人兄弟などを取り上げる意義は、社会的な有能さや善良さだけでは説明できない心の運動に光を当てる点にある。また、秩序を乱すトリックスターは、単純な模範ではないにもかかわらず、硬直した状況を動かす契機となる。これは不合理なものを無条件に称賛する議論ではない。合理性勤勉。道徳といった価値が絶対化させるとき、排除された要素が別の形で問題化するという洞察である。昔話の不条理さを保持したまま読むことで、読者は解決不能な矛盾を含む人間像に触れ、ほどほどや複数の可能性を認める態度について考えられる。そして、思春期、知性原理、内なる異性像を通して関係の成熟を捉える。河合は、茨姫、黄金の鳥、謎つぐみののめの王様などを手がかりに、人生の移行期や男女関係をめぐる象徴を検討する。そこで問題になる父性原理は、実在する父親だけを指すものではなく、分離、秩序を判断、社会への接続を可能にする心理的な働きとして理解される。一方、母性原理には需要育成、関係の維持といった働きがある。河合の議論の要点は、どちらか一方を善として選ぶことではなく、偏りが生む問題を物語の構造から見ることにある。さらに、アニマとアニムスはそれぞれ男性の内なる女性性、 女性の内なる男性性というユング派の概念として取り上げられ、異性を自分の願望や恐れの投影先にしてしまう問題を考える補助線となる。ただし、これらの概念は今日の性別観をそのまま説明する普遍的な事実として受け取るより、著者が依拠したユング心理学の歴史的な語彙として読むのが適切である。本書の価値は、恋愛や結婚の成否を単純化せず、内面の未成熟さと対人関係の困難がどう絡むかを象徴的に考えさせる点にある。最後に、グリム童話と日本の昔話の対象から第三の道を探る。本書はグリム童話だけに閉じず、日本の昔話や神話との比較を随所で行う。この比較は似た筋の物語を集めて集合的無意識を機械的に証明しようとするものではない。むしろ親子、結婚、英雄的達成、共同体との関係といった主題が文化によってどのように異なる結末や価値づけを受けるかを見ようとする試みである。西洋の物語に目立つ自我の確立や対決の構図と、日本の物語に見られる関係性や曖昧さの扱いを対照させることで、読者は自分が当然視している人生観の文化的な前提に気づくことができる。河合が重視するのは、西洋的な子の自立か日本的な調和かを優劣で裁くことではない。両者の緊張を引き受け、その間に新しい可能性、すなわち第三の道を見出そうとする姿勢である。この発想は、昔話を異文化理解の教材にとどめず、個性化を固定的な自己主張ではなく、対立する要素との関係を作り直す過程として考えさせる。巻末に扱われた童話の本文が収められているため、読者自身が物語を読み、解釈との距離を確かめられる点も、この比較的な読書を支えている。結論として、本書はグリム童話を好きな人だけでなく、河合駿の仕事を通じてユング心理学に触れたい読者、親子関係や成長、対人関係を単純な初層線では捉えたくない読者に向く。心理学の専門用語は登場するため、入門者には一読で全体を把握しにくい箇所もある。しかし、各章で扱われる童話を先に、あるいは並行して読める構成なので、抽象概念を物語の場面に結びつけながら考えられる。実践的な利点は、他者や自分の行動を元型で短絡的に診断することではない。むしろ恐れ、依存、攻撃性、怠惰、矛盾といった否定しがちな要素にも心理的な意味があり得ると理解し、性急な自己評価を避ける助けなる類似の心理学入門書や昔話解説と比べた際の際立ち方は、理論を平板に要約せず物語の不穏さや解釈し尽くせなさを保っている点にある。また西洋の物語を日本の読者の経験から読み直す比較の視点も独自である。明快な成功法則ではなく、心の成熟に伴う葛藤と両義性を考えたいとき、長く参照できる読書となる。ご支援いただける場合は、河合駿ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。